ただいま新約聖書のマタイによる福音書1章の18節から25節までをご一緒にお聞きいたしました。ここはマタイによる福音書が伝えるクリスマスの記事です。でこのクリスマスの記事では3人の人物に光が当てられていると言っていいと思います。マリア、ヨセフ、そして主イエスです。でまずはこの始まりの18節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。でこの一節が伝える内容には、現代に生きる私たちにとってはどうしてもすんなりと受け入れることのできない、そういう事柄が含まれています。つまずきの一種でも呼べそうな事柄がこの一節の中に含まれています。体内に緑毛を抱えている処女マリア、それがつまずきの石です。一体これは何を言おうとしているのでしょうか。処女が緑毛を身ごもっているなどとは聞いたことがありません。ありえないことですし、架空のおとぎ話とかせいぜい神話の世界でしか通用しそうにない事柄です。しかもですね、これが私たちにとって受け取りにくいということ以上に、聖書全体について目をやりますと、この出来事についてはこれを触れるのにどこか抑制が効いているようなところがあります。処女マリアからの誕生について語っている聖書箇所というのは決して多くはありませんし、またもっと言うと今日の箇所でも必ずしも処女というふうには言い表されていません。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。でそういうふうに言われています。あるいは後ろの方の23節のところでは旧約聖書のイザヤ書の言葉が引用されています。でここでは、見よ乙女が身ごもって男の子を産む、その名はイマヌエルと呼ばれる、そういうふうに言われています。でこれはもうほとんどイザヤ書の言葉そのままなんですけれども、ここでもですね、乙女が身ごもるって言われているだけなんです。でつまり若い女性が身ごもって男の子を産むというふうに言われているだけです。必ずしも処女だというふうに断定されているわけではありません。でそれどころか、この言葉をイザヤ書の文脈の方で考えながら読んでみますと、おそらくイザヤ自身はですね、処女が子供を産むというつもりでこの言葉を語っているのではありません。ですから聖書全体の中でこのことについてうんと抑制が効いた語り方がされているのだ。そのことを考え合わせますと、私たちはあんまり簡単に、また当たり前のように処女降誕なんていうことを口にするということは、実はこれは聖書が私たちに伝えようとしていることなんだろうか。それは一遍立ち止まって考える必要があるように思います。しかしそれならば、救い主である主イエス・キリストの誕生のために 神様の用いられた器というのがガリレアの一種ではなかったのか、そう突き詰めて考えてしまうと、やっぱりこれは種からの誕生であったということを否定することはできません。ただその場合に普通に私たちが思っているようなですね、その種女降誕というようなそういう意味で聖書が語っているのかどうかということは私たちは考え合わせなければならないと思います。何といってもですね、この記事が記されているのは聖書の文脈の中なんです。乙女マリアという主題はある大切な事柄を聖書の中で訴えています。これは生物学的な謎として語られているのではありませんし、あるいは神話や空想の世界に私たちを誘おうというのでもありません。福音書記者の眼差しはゴシップやスキャンダルを売り物にする週刊誌記者の眼差しとは明らかに違います。ゴシップやスキャンダルが売り物にされる雑誌では性的な際どさというものが歓迎され、大いにもてはやされます。ですからこのクリスマスの季節が近づくとですね、毎年どっかの雑誌の別冊みたいなものでですね、そういうスキャンダラスな取り上げられ方というのをされる場合があるんです。しかし聖書が語っていることというのは、これは信仰の証言です。生物学的な謎を伝えようとしているのではなくて、まさにクリスマスの出来事が何であるのか、そのことこそがここで伝えられようとされている次第なんです。でうんと手短に簡単に申し上げれば、実はマリアはこういう形を通してクリスマスの誠の奇跡というものを指し示しているのだ、そういうふうに言っていいだろうと思います。でどういうことか、普通ならば誠の神様と等しくある方が私たちと同じ人間の姿になる、でそういうことこそ決してあるはずのないことなんです。この天地を創造されて時間と空間も作ってくださったそういう神様、すなわち神様ご自身は時間と空間の外に立っておられる方で、私たちは神様のことを直に見たり聞いたり触ったりイメージしたりできないはずの方なんです。しかしそういう方自らがこの世界の中に御霊もとしてお生まれになってくださる、でそういうことこそ決してあるはずのないことです。でその不思議なこと、まことの神様が本当に人間としてこの地上に現れてくださった、でその奇跡をマリアの身に起こった出来事は表しているんです。ですから乙女マリアからの誕生というのは、シエスの物語の一番最初のところで今から語られていくこのシエスキリストという方の生涯が、決してこれ普通の一般の人間の人生ではないのだということを表す印、シグナルのような役割を果たしています。ここから神様の救いの御業が始まります。これは決して尋常なことではないのです。そのことを表すために、実は起こるはずがない処女からの誕生ということが起こっているわけです。クリスマスの記事で私たちが毎年聞かされるのは一人の緑色の誕生の出来事です。でそれは私たちが人間の体と血とは与えられて生まれてくるのと何ら変わらない一人の幼子の誕生物語です。ところがそれでいてこの誕生の源というのは人間の技や行いに遡るのではないんです。 マタイによる福音書が非常にはっきり語っているように、聖霊によってこの方に持ったのだ。ですからこの幼子がマリアの胎の中に宿ったというのは、これは両親の願いによることではありませんし、また人間の技や行いによることでもないんです。そうじゃなくて、これは聖霊による見守りであって、あくまでも神様のご計画に従ってここに幼子が誕生してくるのです。先ほど礼拝の中でみんなで告白しました初心者の中で、クリスマスの出来事というのは実は2つの事柄を1つに合わせるような仕方で告白されていきます。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれた。それが私たちが毎週毎週礼拝の中で告白しているクリスマスの出来事です。確かに主イエスキリストは乙女マリアから生まれている。しかしそれは聖霊によって宿った、その出来事の結果だっていうんです。ですからあくまでも主権というのは、これは神様の側にあるんです。クリスマスに救い主がお生まれになった、それはどういう意味でも人間の技や行いの結果ではありません。神様がマリアの中に救い主となる一人を形作ってください。そしてそこから新しい救いの歴史が始められるんです。そして実はそういうことがあるために、クリスマスの物語の中では男性たちが周辺へと締め出されていく、そういうところがあります。で、人間の歴史というのは古い時代には男性の歴史として書き綴られてきました。そんなことは男女は同権に反するって異論がある方もおられるかもしれませんけれど、しかし今日だってやっぱり歴史は男性が動かしているように思われる場合があります。古い時代だとなおさらなんです。例えばそれは先週聞いたマタイによる福音書の最初に書かれているケースでもそうだと思います。あのケースの中に出てくる名前というのはほとんどが男性の名前なんです。女性が5人ほど出てきますけれども、その女性は男性と並んで歴史を動かしている、そういう形で扱われているのではありません。人間の歴史というのは男性が動かしてきたと少なくとも男の人たちは思っている。男の人たちは自分たちこそが歴史を開いていく主人公であって、世俗社会の担い手であって、家族や国家のリーダーなんだ思い込んできているところがあります。女性や子供というのは重大な判断の際には後ろに退かされてあまり重んじられないということもあるだろうと思います。ところがまさしくですね、その点がクリスマスの記事では全然違ってくるんです。自分こそが歴史の担い手だ、自分こそがこの社会の将来を切り開いていくんだ、そんなふうに傲慢で無効密な者たちはここでは問題にされません。で、どうしてか。救いを作り出すのは人間ではないためです。クリスマスの出来事を起こしてここから新しい歴史を始めていかれるのは、これは神様なんです。ですから聖霊によって身を持っていることが明らかとなった、そう言われるんです。私たちが本当にこの死すべき人生から救い出されるということから、滅びから救いに移されるということからにおいては、人間はただひたすら恵みを与えられて受け取る側に置かれます。そしてそういう決して見過ごしにできない点をはっきりさせるように、クリスマスでは通常歴史を作ると思われている男の人たちの 姿が影の方に教えられているんです。しかしそうであるならば、クリスマスに際して男の人たちは一体どんな様子でいたらいいんでしょうか。このクリスマスの出来事に際して男の人たちは、神様の御業がなされるんだから、あなたはその隅っこの方でじっと指をくわえて見ていなさいと締め出されて、不機嫌そうに塞ぎ込んでどっかに、そっぽでも向いてたらいいんでしょうか。でそうではないんです。人間はいろんなことをやりますけれども、救いをもたらすことについては無力です。そして人間が無力であるために、救いの歴史が始まるときにはそこから退けられる、ただそれを受け取る側に回らざるを得ないとしてもですね、この救いの出来事を慎み深く配慮を持って受け止める、そして感謝して過ごすということができるはずなんです。そして実はそういうあり方の典型的な例をクリスマスの記事に登場するヨセフが示している。ヨセフの中に本当に神様のなさる出来事を謙遜に受け止めている男性の姿を見出すことができるのではないでしょうか。である意味ではです、このヨセフこそがクリスマスの出来事に際しては最もはっきりとした形で退けられ締め出されている人物です。聖霊が御業を推し進めていく、そしてマリアの体内に緑の形作られ、それが誕生してくる。でそのことを最も身近に経験しながら、しかしそのために当惑し悩み苦しまざるを得なかったのはヨセフその妻なんです。いい名付けの妻がヨセフの知らないところで身をもってしまった。でそういうことでは当然ヨセフの身近なところでもいかがわしい噂話をする人たちだっていたに違いないんです。ヨセフは全く身に覚えがありません。一体何が起こっているのか分からなかったに違いない、本当に辛く苦しんだに違いないんです。ところがそういう中にあってヨセフは行動したんだって、このマタイによる福音書は告げ知らせます。でもちろんこういう場合ヨセフに何の手立てもないわけじゃないんです。ヨセフはマリアとリーナ付けの間柄にある男性です。そして当時のものの考え方からすれば、ヨセフは男性としてあらゆる法的な手段に訴えることだってできたはずなんです。早く言ってしまえば、こういう思いがけない出来事に際し相手に仕返しをするということがヨセフはやろうと思えばできたはずなんです。でこの場合ヨセフが取ることのできた2つの法的な手段があります。一つは当時の法律に従ってヨセフは自分の預かり知らないところで婚約者が身を持ったのだということを明らかにした上で、その婚約者に刑罰を与えるように法廷に願い出るということができます。でそれが一つの手段です。でもう一つの手段は、そういうことが起こったのだということを明らかにして公的に離縁状を手渡すということ。でどちらの手段を選んだとしても婚約者であるマリアに手ひどいダメージを与えることができるんです。でもしヨセフがこのクリスマスの時にそういう手段に訴えていたならば、おそらくマリアは法の定めに従って処刑されてしまったか、あるいは殺されないとしても道義的に生涯を辱められて過ごしていかなければならなかったに違いないんです。ところがです、私たちはよく知ってますけれども、ヨセフはそういう法的な手段で復讐するというのとは違う道を選ぶんです。19節のところにこんなふうに書かれています。 夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。でこの一節は大いに注目していい言葉だと思います。ヨセフは今何が起こっているのかさっぱり見当がつきません。そしてこの事態がこれから先どんな風に持ち運ばれていくのかも想像がつきません。そしてヨセフは深刻に苦しみ悩んでいます。それなのにヨセフはそういうところで自暴自棄になって全てを破壊してしまうというような、そういうことをしないんです。苦しみや嘆きや怒りに任せて短絡的な行動に出たりしません。ヨセフはこういう状況の中にあってもなお誠実な人であり続けます。そして結局マリアを受け入れるんです。そのお腹の中にいる子供も含めてです。そしてヨセフはこの子供の実際上の父親になっていきます。で父親になるっていう言葉の本当の意味ってどういうことだろうか思わされます。単純に血のつながりがあるということが父であるということなんでしょうか。おそらくそうではないと思います。本当に父親になる、なっていくということはですね、真面目に考えてこれは血のつながり以上のものだ、そう言っていいと思います。すなわち一人の男性が自分以外のもののために存在していくということです。妻と子供のために責任を持って、そして一生涯その世話を引き受けて歩んでいく、それが父親になっていくということだろうと思います。そしてまさにここでヨセフはそういうふうに行動するんです。ヨセフはこの見通しがきかない、何が起こっているのかわからない状況の中にあって、しかし自分の家族に責任を持ちます。妻と生まれてくる緑子を自分の庇護のもとに置きます。家族を守って献身的に生きるものになっていきます。そして実はこういうヨセフの存在が本当に必要な状況というのはほどなくして起こってくるんです。ヘロデ王がベツレヘム一帯にいた幼い男の子をみんな虐殺しようとする、そういう企てに際してしっかりした判断を下して頼もしく迅速に行動していく父親が必要になるんです。ヨセフはそういう務めを果たしていきます。ヨセフはこのクリスマスの記事の中で誠に誠実な父親として行動します。しかしただ誠実なだけではなくて、それ以上に信仰による父親として行動します。で信仰の父というと私たちはしばしば旧約聖書のアブラハムのことを思い浮かべます。でそれはその通りなんです、当然と言っていいと思います。アブラハムは自分がどこに行くのかよくわからないままにです、私が指し示す地に行きなさいって神様から言われて、その言葉だけを信じて新しい生活に旅立っていきました。住み慣れたふるさとを離れて本当に新しい生活に旅立っていった。でそれだからアブラハムは信仰の父と言われるようになったんです。アブラハムの生涯なんです。誠実であることと、そしてまた神様に信頼していることのその2つがあります。聖書が語っている信仰にはそういう2つのものが1つに合わさっているところがあるんだと思います。しかしアブラハムがそういう意味で信仰の父であるのならば、このところのヨセフもまたアブラハムに似ていると言えるんじゃないでしょうか。ヨセフはここで起こっていることに見通しがついているわけじゃないんです。 何もかもと言っているほど今の世の世界には起こっていることが分かりません。見通しがつかないんです。確かにヨセフは夢の中で天使の語りかけを聞いて一応の説明を受けています。でもまさにここにですね、はっきり書かれているようにですけれども、主の天使は夢に現れていったというのが夢の中の出来事なんです。そして当時の信心深い敬虔なユダヤ人たちにとっては夢というのはですね、いつでも曖昧で不確かな性格のものでしかないんです。旧約聖書の御言葉は違います。御言葉を通してはっきり語りかけられている言葉は確かに私は受け取った、そう言えますけれども、夢の中でまどろんでる中で聞いたり感じたりした事柄というのはどっかいつもはっきりしないところがあるんです。夢というものは私たちの場合でもそうですけど不確かだろうと思います。非常にはっきりした色付きの夢まで見る方もいらっしゃいますけれども、しかしそういう夢を見たからといって私たちはじゃあその夢の出来事が本当にはっきりと目覚めた時に覚えているか、細かいところまで思い出せないんです。したがって夢を見ながら行動する人というのはですね、その夢は不確かであるがゆえに何かを決心したり、その決心のために自分の身をさらすことができません。いつも楽しい夢を見ながら夢の中にとどまり続ける、夢を見る人間の姿って多分そんななんだろうと思います。はっきりしないけれど今の自分は、そのまま安全なところに置いておいて、そして夢の中にまどろむことを楽しむ、でそういう人間って確かにいるだろうと思います。ところが信仰に生きる人間は違うんです。決してはっきりとした見通しがついているわけではない。でも神様が自分の前に現れてくださった、そしてその見つかりが約束をしてくださっている、その約束を信じて見知らぬ土地へ、不確かな将来へと、あえて一歩踏み出していくんです。ヨセフはそうやって父親になっていくんです。ですからヨセフは確かにここで信仰に移すとして行動しています。聖書の伝える信仰にはさっきも言いましたけど、いつも2つのことが結び合っています。誠実であること、そして主に信頼して一歩を踏み出していくことです。誠実と信頼ということがここのヨセフにも現れています。でこういうヨセフの姿の中にまさに今日私たちが人として聞くべき大切なメッセージが込められているんじゃないでしょうか。今日の人々のあり方で最も深刻な特徴の一つというのは誠実さが失われつつあるということです。人と人との関わりが誠に軽薄になって、その軽やかさの中で気が向いたらくっつくし、ちょっと嫌なことがあったらすぐに消えてしまう、そういう交わりがつながったり消えたりしています。あるいは何を考えているのかまるでわからないよそよそしい他人同士となって、お互いには一向に責任を取ろうとしない、でそういう中で全ての人たちがほったらかされたような状態で生きるようになっています。しかしヨセフの姿はどうでしょうか。思いがけないマリアの身ごもりによって本当に辛い思いをし揺さぶられているに違いないんです。ヨセフこそこんなマリアと縁を切りたいと思ったら縁を切れそうな、そういう正当な理由がいかにもありそうに見えるんです。本当の夫は自分だって自分のことを強く主張できるはずの、そういう立場にありながら実は聖霊の御業のために脇の方に押し出され、 指を加えてこの出来事を眺めざるを得ない。そして自分の目の前で妻が解任し緑芋が誕生していくということを間近に見せられることになるんです。ところがそういうとっても合点がいかないような状況の中でヨセフは立ち上がって誠実な夫として行動するんです。妻が不実を働いたのではない、これは確かに聖霊による出来事なのだ、そのことを信じてその妻と生まれてくる緑芋を保護し支えます。まさに信仰の父としてここでは行動するんです。そしてそういう両親のもとに今日の3番目の登場人物ですが、一人の幼子が生まれてくるんです。母マリアが処女のまんまでこの幼子を見守ったということは、この出来事が人間の手の届かないところから由来しているのだということを表しています。そしてまたその見守りの出来事に際して父ヨセフは信仰によってこの状況に仕え、誠実な父親として妻と子供を保護しています。そこに緑芋イエスと名付けられるその幼子が誕生してくるんです。でどこのご家庭でもそうですけれども、幼子が誕生してくるということは嬉しいことに違いありません。しかしそれはその家庭であったり近親者にとっての祝い事というのが普通だろうと思います。ところがこの緑色の場合はそうなりません。両親や身内の人にとってだけ意味があるというのではなくて、まさしくクリスマスの奇跡の中心にこの幼子がいるんです。生まれてきて差し当たってはですね、まだ一言も話せませんし一歩だって歩いていません。ただ会話桶の中に横たえられている緑芋としてそこにいるだけです。しかしそれでもです、ここにいるただいるだけの緑芋がクリスマスの奇跡の本体なんです。でこの緑芋はまだ自分では何も喋りませんが、しかしこの緑芋として大事なことが、極めて大切なことが今日の箇所に告げられています。それはこの緑芋の名前です。信仰による父ヨセフがこの子に名前を付けていきます。で子供に名前が付けられるというのはこれは今日でもそうだと思いますが、決して些細なことではありません。名前というのはその子供の生涯にわたる目印になっていきますし、またそれだけじゃなくてその子供が一体どういう家庭のもとに生まれたのか、両親がその子供をどう考えているのか、そしてその子がどういう将来に向かって歩んでいるのかということが人間の名前の中に表されています。ですから名前がここで付けられるというのはですね、実はここから始まるこの幼子の将来のプロローグがここで語られているようなものなんです。今日のところに2つの名前が出てきます。最初は旧約聖書から引用されたインマヌエルという名前が語られます。23節です。見よ乙女が身をもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。インマヌエル、この名前は神様がその民と一緒にいてくださるという意味が紹介されます。ですからこのインマヌエルという名前は聖書全体の約束を表しているような名前です。神様につながる神様の民、旧約の民であれ、あるいはイエスも信じるように招かれている私たちキリスト者であれ、私たちはみんなこのインマヌエルという名前に表されている通りに神様と結ばれているんです。私たちはこの地上を生きている時も、そして地上の生活を終えて死ぬ時も、 もはやただ一人ではないのだ。そのことがこのインマヌエルという名前に込められています。神様の民、それは神様が共にいてくださる、そういうからには、私たちは神様が来られない世界を手となくさまよってさまよ歩いて、いつの日か力尽きて滅んでいくのではないんです。私たちがこの地上を悟られて孤独を覚える時があるかもしれないけれども、しかしそれでも神様がなおそこに伴っていてくださる、その約束がインマヌエルという名前に込められています。ですから私たちが今日ここで生きている、ここで生きて歩んでいくということにはきちんとした根拠が与えられているんです。この世のどんな勢力だってその根拠を覆すことできません。インマヌエル、神様が私たちと共にいてくださる、そのことこそが私たちが寄って立つ根拠です。でそれは実は神様から語りかけられ招かれている全ての人間について当てはまることです。しかしとりわけその子がここに生まれてくる緑子には特別な程度に当てはまるんです。でなぜならこの幼子を通して神様が私たちと共にいてくださるということが決定的に明らかになってくるからです。そしてそのことが実はこの子に名付けられたもう一つの、実際に名付けられた名前によく表れているんです。25節の終わりのところです。そしてその後をイエスと名付けた。イエスという名前は主は救いであるという名前です。で私たちはこのイエスという名前を聞き逃すことはできないだろうと思います。クリスマスの出来事によって始まること、聖霊がマリアの体内に幼子を見守らせて、そしてそこから始められた新しい歴史というのは、主が私たちの救いとなってくださるのだということです。私たちはクリスマスの出来事によって神様から切り離されて、自分一人でさまよい歩かなければならなかったそういう罪の事情のもとから解き放たれて、新しい命を生きるようになるんです。どんな時にも神様はこの私と一緒に歩んでくださる。主の天使はこの名前を幼子につけるんだとヨセフに告げました。21節です。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。神様から切り離されて自分だけで生きなければならない、そういう罪と呼ばれる状態から私たちは救い出されていく、この子の誕生によってそれが起こるんだって天使は知らせてくれています。そしてそこにこそ実はクリスマスの大きな不思議があるんです。地上の人間の歴史に登場した人々の系図、それが先週の礼拝の中で聞いた箇所に語られていました。であのマタイによる福音書の系図の中にはもちろん私たちの名前はありませんでしたけれども、しかし天上で神様の前で広げられている命の書の中にはですね、この地上に生まれて生きていった全ての人間の名前が記されているに違いないんです。神様はこの世にお救いになって、そしてその一生を持ち運んで世を去っている、そういう一人一人の名前も国名に書かれているに違いないんです。私たちの名前もその中にあります。そして実はその同じ命の書の中にナザレのイエスという名前が書き加えられているんです。神様の一人子が 私たちと同列になってくださる。ということは、私たち人間の歴史というものが、もはや神様の独り子の歴史と一つに合わされていて、決して切り離されないものになっているということです。私たちの一人一人の自分の人生の歴史というものは、実はイエス様の歴史と切り離されないものになっています。ですから、地上を生きている私たちの人生の時というのは、ここに生まれている御国の時ともなっているんです。私たちがこの地上の生活を終わりまで歩んで死を迎える時には、実はこの御国の地にも私たちは結ばれますし、そしてまさにさらにその先の復活の出来事にも結ばれたものとして、私たちは地上の生活を終えていくことになります。そしてまさにこのことが、私たちが生きるときにも死ぬときにも唯一の慰めであり希望になることならなんです。そういうことが起こっているので、私たちはクリスマスを祝うのです。乙女マリアの姿を通して、あのマリアが恵みの印となっている、そのことを毎年思い返します。そしてまた信仰によって誠実な商人となり、また誠実な家族となったヨセフの姿を通して、私たちも同じような在り方を取ろう、その後をたどります。そして主が私たちと共におられるのだというインマヌエルという名前、そしてその主こそ私の救いになっておられるのだとイエスという名前、その名前のもとにかくまわれて、私たちはそれぞれのこの地上の人生を生きているのです。次の主の日にそのような主のお誕生を祝うクリスマスの日を迎えようとしています。私たちは今日からの歩みの中で、そのような神様の恵みの中に向かって歩んでいくのだということを覚えながら、ここからもう一度歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはマタイによる福音書の言葉を通じて三人の人物を私たちの前に示してください。それぞれの役割をはっきりと書き分けてください。そして私たちに本当に大きな恵みの出来事が望んでいることを知らせようとしてくださいます。このクリスマスの出来事について、このことを理解しようとせず、冷笑したりからかったりゴシップの種にしたりする、そういう言説が世の中にたくさん満ちていますけれども、しかしどうかあなたが聖書を通し、御言葉を通して私たちに語りかけてくださっているクリスマスの奇跡、その秘密を私たちは心して受け止め、歩んでいくものとなることができますようにお導きください。私たちはもはやこの地上を一人ぼっちで歩くことはなく、どのような見通しが利かない場面に置かれていても、なお真実があなたの帰り身のもとに置かれ、またあなたの御手の保護に支えられて生かされているものであることを知らされ感謝をいたします。とりわけここから成長し、福音を私たちに語り伝え、また自らその福音の中身となってくださった主イエスキリストが、 介護を受けから十字架までの道のりを歩み、私たちがどれほど苦しみ、どれほど辛く、また孤独に思えるときにも、なおそこに共に歩んでくださるのだという姿をお示しくださり、感謝です。どうぞ、主が私たちと共にいてくださるようになった、このクリスマスの出来事を、私たちが心を込めて感謝して受け止め、そしてまた私たちもこの主に仕えるものとして平らな思いで与えられた生活の中を歩む、そのような新しい生活を始めることができますようにお導きください。私たちはこの地上にあって、みんながさまざまなそれぞれ違う苦しみや嘆きや重荷を背負って歩んでおります。しかし、そのすべてが主イエスキリストによって担われ、持ち運ばれていることを信じ感謝をいたします。どうか私たちが主によって慰められ、励まされ、勇気づけられた歩むことを通して、誠の真実な慈しみと慰めとがこの世界よりに注がれていることを私たちが明かしすることができますようにお導きください。主イエスキリストが私たちと共に歩んでくださるこの奇跡の中に、どうか一人一人が歩んでいくことができるようにお導きください。感謝して主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお下げいたします。アーメン。